ところで、帝王学とは何でしょうか。一言で言えば、守りの時代のトップの心構えだと言ってよいかと思います。貞観政要に、創業が難しいか、守成が難しいか、という有名な問答があります。守成とは、守るという字に、成績の成という字を書き、すでに出来上がったものを守っていくという意味です。ある時、大僧が重臣たちに向かって、帝王の事業の中で、創業と守成といずれが困難であろうか、と尋ねたところ、まず、暴言令という宰相が答えました。創業の初めにあたっては、天下朝のごとく乱れ、各地に群雄が割拠しております。天下統一の大業を成し遂げるには、それら群雄との総覇戦に勝ち抜かなければなりません。そのことを考えますと、創業の方が困難であると思います。すると、議長という側近が立ち上がり、いやいや、それは違いますぞ。そもそも天子の位というのは、天から授かり、人民から与えられるもので、それを手に入れるのは困難であるとは言えません。しかしながら、一旦天下を手に入れてしまえば、気持ちが緩んで、自分勝手な欲望を抑えることができなくなります。人民が平穏な生活を望んでも、挑発の止む時がありません。人民が食うや食わずの生活を送っていても、帝王の贅沢三昧のための税金が次から次へと課されます。国家の衰退を招くのは、常にこれが原因になっています。このような理由で、私は、守成こそ困難であると申し上げたい、と反論したのです。二人の言い分を黙って聞いていた大僧は、やがて、こう語ったということです。よくわかった。暴言令は昔、わしに従って天下を平定し、つぶさに観難をなめ、九死に一生を得て今日あるを得た。そなたにしてみれば、創業こそ困難であると考えるのも無理はない。一方、議長は、わしと共に天下の安定を図りながら、今ここで少しでも気を緩めれば、必ずや滅亡の道を歩むに違いないと心配している。だから守成こそ困難であると申したのであろう。さて、翻って考えれば、創業の困難はもはや過去のものとなった。今後はそちたちと共に心して守成の困難を乗り越えてゆきたい。大僧は、このような心構えで、守成の時代に対処し、名君と仰がれるに至りました。貞観政要には、そのような大僧の苦心が余さず記録されています。帝王学の原点として読み継がれてきたのも当然と言ってよいかもしれません。